若年性がんサバイバーとケアギバーのチームアウトレットからお送りしておりますキラッとアウトレット、続いてのコーナーはぶっちゃけ本音リーディングです。このコーナーでは皆さんから寄せられた、がんを体験する中で感じたぶっちゃけた思いや本音をオブラートに包まず紹介していきましょうというコーナーです。今回のテーマはぶっちゃけ好きな言葉やジンクスってあるです。このコーナーも、なるくんにお付き合いをいただいています。よろしくお願いします。
お願いいたします。
すでにこのテーマについてアウトレットのメンバーに質問をさせてもらっています。ご紹介しますね。まず好きな言葉、やっぱり多いのがありがとうですね。もう一つはノーファンノーゲイン、楽しみなくして得るものなし、結構ポジティブな言葉ですね。そして、ジンクスですが、一つは回り道をする、自分の中でこの道を通らなければ再発しないと決めてそこを通らないようにしていましたというような内容ですが、なるくんはこういう治療中とかって好きな言葉、治療後もそうなんですけどもって何かありましたか？
僕はですね、好きなことは、ね、あの和ですね、和をたっ飛ぶっていう、この日本人はもうやはりここかなと思うんで、まあ、平和の和もそうですし、それから大和、まあもう和ですね、やはりここが常にやっぱりありますね。で基本的にあの僕はあの基本ベースやっぱ波風立たせたくないんですよね、いろんなところでも。基本的に人との関係だったりとか、波風立たせてる人を見てる、見るとそこをちょっと止めたくなるというか、そこのベースにあるのはやっぱ和というかね、ちょっとあのよく自分でもよく分からなくなってきてますけどね、喋りつつ。まあ基本ベースはやっぱり感謝の気持ち、ここですかね。はい、
やっぱりその治療中は自分の中での波風っていうのは相当立ったんじゃないですかね。
そうですね、なのであの波風立たせない人間としてはもうその変な話、自分ががんであるっていうことを忘れるっていうことが一番波風が立たない方法だったので、それは実は実践していたというところですね。
がん患者である自分を忘れるっていうと具体的には
あのもうとにかくあの自分は健常者であるっていうところで、まあ、そういうような形でもう振る舞うというような形ですね。まあ、一時退院とかできるタイミングとかもあったんですけども、できる限りあの、まあ免疫力が高い時に限ってですけれども、あのそういう時に、まあ、あの友人とかと会ってですね、いろいろおしゃべりをしながら、まあ、できる限りあの病人としてではなく健常者として、まあ、振る舞うというのはあのずっと崩さなかったですね。はい、
やっぱり年齢は関係ないと思うんですけど、がんっていう病気を自分の中に落とし込めるまでに時間がかかるとは思うんですけども、やっぱ当時のなるくんにとってはちょっとなかなか受け入れ、治療に向き合うに向かってはまずちょっと受け入れるよりかはまずそういった動きをした方がスムーズにいったっていうようなこと で今はどうです？
そうですね、まあ、今はどっちかっていうとその闘病中よりもかなり強くその自分ががんであったっていうことは意識せざる、まあ、意識はしてますね。まあ、そういう、うん、まあいろいろそういった場面にもやっぱ遭遇しますし、まあそういった中で今逆にかなりあの気をつけてっていうか、体とかにもあの再発転移がないように、まあ嫁もにも言われるんですけれども、まあそこは本当にあの気をつけるようには当時よりかはかなりしておりますね。
なるほど。まあ当時その病気について調べたりとかっていうのはまず本人ではなくてちょっと家族にその役割をちょっと委ねたっていうところもあるのかもしれないですね。でジンクスとかは何かありましたか？
ジンクスはですね、基本的に、昔やってたことなんですけれども、高校時代の時に、まあ、受験のシーズンの時に、毎日寝る時に大の字にベッドの上で寝転んで大の字になって、指先まで全て力を抜いた上で、もう一番自分が楽な体勢になった上で、ゆっくり目を閉じて、自分が行きたい大学の正門前をイメージして、自分はここに行くんだと。で、それで入ったら、僕は大学生としてこういうふうに過ごすんだということを、毎日寝る前に必ずそのリラックスした状態して、思い浮かべるというのを常に、やってましたね。はい。
なるほど。その自分が願いが叶ったっていうようなところの姿を想像して、それに向けて頑張ったっていうような
そうですね。
形ですね。なるほど。僕その定期検査とか抗がん剤中でちょっと似たようなことはあって、自分の体の中の何かこう暗い部分が抗がん剤の点滴が入ることによってキラキラになってるんだっていうようなイメージだったりとか、血液検査で悪いデータが出ない時に、出ないように、今抜かれているこの血は自分の体の中で一番綺麗な血なんだみたいな感じで、そうやってイメージしながら出してましたね。
なるほどね。
で、実際ね、そうやってイメージをして、で、1週間後ぐらいに話聞きに行くじゃないですか。で、先生から「めちゃめちゃいいデータやね」って言われたんですよ。あ、聞いたんやと思ったら、採血の前日焼肉食べてたんです。
なるほどね。
栄養が血に出て素晴らしいデータになっとったっていう。
焼肉が好きなんですか？
焼肉は好きですね。
ああ、好きです。
はい、ありがとうございます。そして最後には、治療前や治療中、治療後などにもらった忘れられない一言を紹介してもらいます。今回の忘れられない一言は、なるくんからいただきました。ご紹介します。忘れられない一言、言った方がいいよ。これは自分の病名を公開すべきかどうか悩んでいた時に、あるお客様から言われた一言です。これで自分をオープンにできたことで気がだいぶ楽になりましたということなんですが、この時の状況って何か覚えてますか？
ですね。まあ、お世話になってる、うちのお客様の、僕が担当してる社長さんだったんですけれども、まあ、確定診断する前からちょっとそういう病気のこと喋っててですね、大丈夫かなみたいな感じで、言ってくれてたんですけども、いざこう、確定した時に、まあ、お話をした上でですね、この病気を言うかどうかちょっと悩んでるんですみたいな感じで言った時にですね、いや、それなるさ、それは病気行った方がいいよって。で、ごめんなさい、そのお会いしてる時にはその悩みは打ち明けなかったんですけれども、で、順番的にごめんなさい、お会いしてる時にその悩みを打ち明けて、その時には社長さんからはそういう答えが来なかったんですけれども、1日ぐらいして、電話かかってきてですね、で、その時に、いや、俺、いろいろ考えたんだけどさ、って言って、で、成瀬さん、病気のことは言った方がいいよって言って、で、どうしてですかって言ったら、やっぱりいろんな人が、まあ、変なら心配してくれるし、そういう中で、まあ、いい病院だったりとか、いいその病気に効くものだったりとか、いい治療だったりとかが、もしかしたら情報として入ってくるかもしれないし、まあ、そういった意味でも、あと、奈良さんの気持ちの面でも、おそらく多分それは言った方がいいからって言って、勇気出して言ってみなって言われたのがすごく、覚えてまして、で、それでまあ実際そこからオープンにしだしたんですけれども、やっぱすごくものすごく気持ち的にものすごく楽になってですね、まあ自分はそういうところで、まあ、闘病に向かっていく中で忘れられない一言というか、きっかけになったのがそのお客さんからの一言でしたね。はい。
結構僕の場合はなかなか友達とかには言えない期間が何ヶ月かがあって、でその期間は自分の中でやっぱりモヤモヤしてる部分があって、どこへも吐き出せないっていうのでなかなか悩ましい期間だったんですけども、そのなるくんの場合は社長さんのおかげで職場であったりとか周りの人に言えるようになったっていうような、そういうお話なんですね。なるほど。これ言えた時っていうのはもう治療告知を受けて、
翌日、
あ、翌日？
そうですね、ちょっと時系列覚えてないんですけど、確か確定診断をくら、えー、確定診断を受けた後にの話でしたね。はい、で、1日その翌日とか、そんな風だったと思います。
ありがとうございます。で、治療中とか治療後の何か思い出のエピソードとかっていうのはありますか？
まあそうですね、治療後の話で、いくとですね、まあ、うちの社長が毎日欠かさず神棚に手を合わせて祈ってくれていたっていうことを、まあ、とある筋から聞いたりした時なんかは、すごく、ありがたい気持ちでいっぱいになりましたね。
やっぱりその感謝の気持ちというところが今その社長さんのエピソードから今なるくんのところでこう感じているっていう部分ですかね。感謝の気持ち。
そうですね。そういった意味では、今日のこの収録もすごくいいきっかけになるのかなと思ってまして、まあ、そういった意味では、さっきのジンクスの話じゃないですけど、ちょっと神棚を、購入しまして、で、まあ、それ、まあ、感謝の気持ちをちょっと毎日欠かさず、やれるように、やっていきたいなというふうにちょっと思っているところなんですけどね。
神棚を購入されたんですか？神棚ってどこで買うんです？
神棚はですね、うち賃貸なので、たまたまなんですけど、福島県の会社、正木木材店さんか石材店さんかっていうところが、販売している神棚を、ちょっとスタイリッシュなんですけれども、購入させていただきまして、っていう風ですね。はい。
ありがとうございます。じゃあその神棚が今届くのを待っているような状況ということですね。その神棚を見て感謝の気持ちを日々忘れずにというようなお話をなるくんからいただきました。ありがとうございます。このコーナーではこれからもがんを体験する中で感じたあの時のぶっちゃけた思い、そして忘れられない一言エピソードを紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。